You are a very important person.
VIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。VIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは SIM 派遣の宣教師としてアフリカのタンザニアで伝道活動を続ける清水丹さんです。清水さんは大阪府高石市出身の36歳、大阪外国語大学スワヒリ語学科を卒業後、泉聖書教会牧師を経て2001年からアフリカ宣教に奥様の泉さんと一緒に旅立たれました。タンザニアのリンディに赴任され、9歳と7歳の男の子と2歳の女の子を育てながら、タンザニアのイスラム圏でマコンデ、マラバの人々の救いを願い活動されています。半年の予定で一時帰国された清水宣教師にアメージングなアフリカ宣教のお話を伺います。 VIP アメージングインタビュー。この番組は夢を生み出す、夢に近づく近畿産業信用組合、環境福祉安全の城南電気工業所、不動産活用のサンビルダー、湯川胃腸病院、プロバイドカーズ、他各社の提供でお送りします。今日のゲストは SIM 派遣の宣教師としてアフリカのタンザニアで活動されている清水丹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アメリカ合衆国のね、オバマ新大統領のお父さんのふるさとがケニアだったということで、
そうですね、
痛く注目されてましたが、はい、リンディはお隣の国なんですね。
そうですね、タンザニアの隣がケニアですね、はい、で地続きですし、もともと国境は後で人間がつけたもんですから、うん、文化という点では非常に近いですね。ただ資本主義を、ケニアは取った一方、タンザニアは社会主義取りましたんで、うん、今も経済的にはケニアの方が豊かです。
へー、はい、リンディはタンザニアの中では都会の方なんですか？
いや、南の方の田舎なんです。だからケニアとはもう反対側ですね、うんうん、モザンビークに近いんです。
へー、はい、リンディの方々は、はい、どんな暮らしをされてるんですか？
自給自足をする方が多いですね。で、現金収入あまりないんですが、畑を耕してトウモロコシとかキビとかを植えて、それを育てて食べていると。海岸の町なんで、はい、魚を取る漁師さんたちもいらっしゃって、豊かなインド洋のね、魚を取って、でそれを、自分たちで食べたり売ったりして、生活なさっています。
ご家族がね、はい、奥様とそれから男の子2人に、今度女の子がね誕生されて、3ヶ月でお連れになったんですね。
そうなんですよね。一番下のユキネっていうんですが、はい、6月に生まれて3ヶ月後の9月に、うん、行ったんですね。向こうについてですね、ダルエスサラームというところについて、うん、そこからリンディまで車で移動するわけですね、はい、うん、でアクロを走るわけです、うん、でチャイルドシートに乗せてももうガタガタ道ですから、うん、もうまだ首もちろん座ってない赤ちゃんなんで、もう妻が一生懸命首支えながら折れてしまわないようにやりましたですね。
上のお兄ちゃんたちはね、はい、物心つく頃からのアフリカ生活ですけど、ほんと赤ちゃんの時からのね、はい、アフリカってユキネちゃんにとってどんな風になってるんでしょうね。
やっぱり今2歳なんですけど、うん、楽しんでいますね。で、アフリカで生活することが彼女にとっては物心ついて最初の生活ですから、日本に帰ってきた時の方が新鮮というかカルチャーショックだと思いますね、
コウ君が9歳、3年生ですね。で、セイ君が1年生、7歳ということで、はい、言葉は何語を使われてるんですか？
向こうではスワヒリ語を使います。
あと英語と、
英語はですね、特に宣教師同士こう話したり、向こうの外国人の方と話するときに使うんですね、
日本語ですね。最後で、はい、日本語はどんな言葉を言われてるんですか？
日本語はですね、家の中だけなんですね。リンディでは家族、私たちしか日本人いない、 あと一人あの女性の方が、うん、あのボランティアで来られてるんですが、だから家族の中では日本語で話すことをあのちゃんと注意しないと、うん、スワヒリ語になったりするんです。特に子どもたちはあの外であの他の子どもたちとスワヒリ語で喋って遊んでますから、うんうんうん、家帰ってきてもそのままスワヒリ語で喋って遊ぶんですよね。
はい、
だからあのいや家の中入ったらもう日本語に切り替えなさいって言って、そうでないと本当日本語をあの忘れてしまうんですね。
すごいな、もうなんかねあの語学教育はまたその場でっていうのがありますけども、もうタンザニアはね、まあ、イスラム圏というふうにお聞きをしてるんですけど、どっちかというとあのニュースレターなんか拝見してると原住民の方の独特のこう土着宗教っていうんですか、ああいうのがあるかなって思ったんですけど。
そうですね、タンザニアは、うん、あの国全体としてはクリスチャンとイスラム教の方々 40% ぐらいなんですね。
はい、
でただあの地域によってばらつきがありまして、うん、海岸地方はあのイスラムの方が大多数なんです。私たちはその海岸地方におります。
はい、
で今おっしゃったように、うん、昔からの伝統宗教とこう、うん、混ざっている部分があるんですね。呪術を使ったり、
うんうん、
まあ、病気になったらそういうところに行って
まじないですね、
そうですね、まじないしてもらったりとかですね、あの薬草みたいのを混ぜて、うん、心を飲みなさいというような治療を受けたりとかですね、
うん、
あとはまあ、いろいろアドバイスをされたりするんですよね、
うん、
でお金持ちになりたいならば、うん、こういうことをしなさいとか
聞いてしまいそうになるんですけど、
これねあの放送できないと思うんで
そうなんですか、はい、どうしてそんなことするのっていう世界だと思うんですよ。
本当にね、あのやっぱりあの豊かな暮らしを願っているし、
うんうん、
あのお金があれば、うん、何でもできると思っている部分があるんですよね、うんうんうん、ですからあのこうすればお金がもらえるとか、あのそういうことを聞くともうすぐに飛びついてしまうような状況がありますね。
あの具体的に何かすごい買い物をされたりされるんですか。
う
ん、
そうですね、あの今あの携帯電話が非常に普及しているんですね、うん、それであのかっこいい機材というかですね、うん、携帯を彼ら買いたくてですね、うん、で3万円ぐらいするものをあの月収8000円ぐらいの人があの無理して買うんですね。
ちょっと待ってくださいね、はい、月収8000円の人が3万円の携帯を買うということは、はい、まあ、日本でいうと月8万ぐらいのね、まあ、パート収入の方が30万の携帯を持つっていう感じですね。
も
うすごい。
それで食費を削りですね子どもたちの教育費を削り医療の服を削り、うん、そして買うわけです、
うん、
で向こうはプリペイド式で、うんうん、あのカードを買ってねお金を入れて電話するんですが、うん、あの携帯を買ってしまってもうお金ないのですからかんなんで、うん、あの実際話すためのお金がないんです、だから彼らは小さなお金だけ入れてね、で私たちにあのワン切りするんです。
ああ掛け替えしてよっていう、
そうそう、テレルってなってね名前見て、あまたなんか話がしたいんだなって申しまして
こちらがかけて差し上げるわけ、
だからそれを持ってるっていうことがねあの嬉しいんですよね。
それはあのやっぱ日々質素にされててもそういう部分はもういいものを持ちたい、う
ん、まあ、自分たちで選んで質素にしてるわけじゃなくて、うん、
なるほど、
やっぱりあの仕方がなくというかずっとそうしてきていたからというところですね。で外国の方とか、うん、あるいはちょっと豊かになったタンザニアの人たちがそういうのを持っているのを見ると、うん、あ僕も欲しい、私も欲しいってことですね、
うん、
あとテレビとかですね、
あの
DVD プレイヤーとかですね、そういうの欲しいんですよね。
そうなんだ、そういうところにね、まあ、入っていかれて、それは例えば迷信だよみたいなことをね、どんな風に伝えていかれるんですか。
そうですね、私たちはあの彼らの宗教の中にあまり入っていかないように、うんうん、あの心がけているんですね。それよりも私たちがあの知っているその聖書のお話をしていくと、
うん、
で彼らが自分たちでね、うん、あの自分たちのやっていることと聖書の言葉をこう比べて、
うんうん、
で自分たちで正していくことができればと、まあ、考えています、
ね、あとまあその健康管理とかね、
はい、
栄養面とかもそしたらやっぱりちょっとこう違ったことをされてる場合が多いんですよね。
そうですね、あの水がやっぱり深刻な悩みなんですが、まあ、必ずフィルターを通して水を飲まないといけない部分があるんですね。でそれも雨季の時は雨水を貯めて、うん、あのたくさん使えるんですけど、うん、あの寒気は水が本当に不足してるんです、
うん、
ですからあと何センチ残ってるなとかこう水のタンクを見ながら、うん、あのやらないといけないんですね。
まあ、すごくこう私たちから見たらね、あえて苦労の中に飛び込んでいかれてるように見えるんですけど、この宣教活動をされてて丹先生が一番嬉しいとか、やりがいがあるっていうのはどういうことですか？
やっぱりね、嬉しいのは、このお話をしながらね、でその方々が、この神様へのまっすぐな思いをこう表してくださる時ですね。で私たちが聖書から教えられていること、神様のことをお話しして、彼らが本当にそのことを喜んで受け入れてくださると、そういうのを見るとこう本当に飽きてよかったなと思います。
もともとピュアな方々ですから、なんかすって入ったらすごいものがあるのかも。
そうかもしれませんね。それと寿命が向こうでは短いということと、病気になって亡くなる方結構いらっしゃって、死が身近だということがあるんですね。ですから決断はあまり先延ばしにしないで、自分の限られた人生のうちに早く信仰を持つ持たないという決断をねしようという傾向があるかもしれません。
なんかどんどんお話がこう広がっていく感じなんですけど、来週も清水先生にはこのスタジオにお越しいただきまして、来週は日本でのクリスマス休暇のお話を伺いたいと思います。今日はありがとうございました。
こちらありがとうございました。
ビップアメージングインタビューいかがでしたか？来週のゲストは今週に引き続き SIM 派遣の宣教師としてアフリカのタンザニアで伝道活動を続ける清水丹さんです。アフリカと日本の文化の違い、またタンザニアの伝道活動のアメージングなお話を伺います。どうぞお楽しみに。
You are a very important person.
ビップアメージングインタビュー。この番組は夢を生み出す、夢に近づく近畿産業信用組合、環境福祉安全の城南電気工業所、不動産活用のサンビルダー、湯川胃腸病院、プロバイドカーズ他各社の提供でお送りしました。